皆さんこんにちは。夏の潤い会、今年はまさに潤うための日になりました。今外は36度だそうです。私前橋というところから来たんですけれども、隣の県の群馬ですけども、ご存知ですか？一応群馬県の県庁所在地なんですけれども、そうだったのみたいな、何の名物もないところですね。あえてよく夏のシーズンになると全国版のニュースによくこの地名が出てくるのは今日の最高温度でした。いう形ですけれども、今の前橋の最高温度、今日の今の温度は36度、なんと長野と一緒というね。もう何か前橋も長野もないような大変な時代になってきましたけれども、この今年一番の猛暑の中、このログハウスの中で、まさに今日は潤っていただきたい、そんなひとときではないかなと思っています。さあ今日この挙げましたテーマは、この長野キリスト集会のスタッフの方で決めてくださったタイトルなんですね。聖書が語る希望のある人生。実は聖書は希望について非常にたくさんの箇所で語っています。その聖書が語っている希望ってどんな希望なのか、一言で言いますと、聖書の中にこんな表現が出てくるのですけれども、望み得ない時にも信じさせる希望、望み得ない時にも信じさせる希望、すなわち望みの綱がすべて断たれてしまって、私のできる努力は何もない、すべてのまさに望みが失われてしまってもなお希望が存在し続けてるんですね。一般に希望とは、大変だけれどもなんとか希望を持っていこうよとか、諦めずに希望を持とうよって、私たちがなんとか希望をつかもう、希望を見つけようとする、そのような言い方をされるものですけれども、随分性質の違う希望なんですね。私たちの望みが一切絶たれてしまったとしても、この聖書が教える、神が与える希望そのものがなお存在し続けていて、すべてを失った私たちにもなお信じる勇気をこの希望の方が与えてくれる、そんな希望なんですよね。聖書の言語でエルピスという言葉なんですけれども、これにぴったりの日本語はないんですね。そこで希望という一番近い訳語が当てられているのですけれども、辞書を引いてみますと、まず第一に未来に望みをかけること、叶うかどうかわからないけれども望みをかけること、こうなればよいとなってほしいことを願うこと、またその事柄の内容、これが望み、希望という言葉の日本語の意味です。ちなみに希望という字ですけれども、二つ目は望みですが、一つ目希という字は訓読みすると稀、中には恋願うという動詞の訓読みもあるんですけれども、お願いだとにかくなってくれみたいな時と、あとは稀、めったにないという訳語が辞書には当てられていました。すなわち、私たち馴染みのあるところでは希塩酸、これ薄めた塩酸のことですよね。希硫酸、薄い硫酸、希望とは望み薄っていうね。辞書にも書いてありましたように、めったに起こらないけれども恋願う、諦めないで希望を持とうよという私たちの側のポジティブシンキングみたいなニュアンスがあるのですけれども、しかし聖書に何回も出てくる希望は、私たちが望みをつかむもうそんな気力もない、望みの綱が全部断たれたのになお希望だけがあるんですよね。この希望の方が私たちに力を与えてくる。私たちが希望をつかもうとするのではなくて、私の望みが全部断たれてもなお消えない希望があって、この希望が私たちに力を与えてくれる、そういう希望なんですね。こんなものがあったら 人生どんなに力づけられることじゃないでしょうか。実はこの希望は本当に存在するのです。そしてどんな人にもあなたにもそれを持つことができるんですね。今日はこの聖書が語っている希望、この希望を2つの面からお話ししたいと思っています。1つの面はお配りしましたこのプログラムの中にある聖書の箇所です。聖書に何箇所も希望についての箇所が出てきますが、特に今回はローマ人への手紙4章から5章にかけての部分を、印刷していただきました。この箇所の中にどうすればこの消えない希望を持つことができるかという秘訣が書かれています。聖書の本文からどうやってこの希望を自分のものにできるのだろうかという点と、もう一つ、実際にこの聖書が与える希望のゆえにこの希望を見出したがために一生涯その希望に支えられ続けて人生の最後までその希望の力によって生き切った一人の人のお話をしたいと思います。どうすればその希望を得ることができるか、そして実際にその希望を得て死に至るまでこの希望に支えられ続けながら、もっと言うと人生の中に何回も死を覚悟しなければいけないような苦難に直面しながらも何の望みもなくなった時にこの聖書の希望が力を与え続けた、そのゆえに人生を最後まで走り切った一人の例を出しながら、聖書のお話と本当にそれが可能なんだというお話をしていきたいと思います。まずこの聖書の箇所の方から簡単に解説させていただきたいと思います。このプログラムの中に挟んでいただきましたのは4章の24節から5章の5節まで、という箇所ですけれども、最初に一番下の行を見ていただきたいと思います。今日の箇所って下から上に向かって説明していく方が分かりやすい箇所なんですね。私もこれ初体験なんですけれども、普通この聖書のお話をするときには上の行から順番に、ご説明をしていくものなのですけれども、この箇所に関しては下から上に向かって説明していく方が分かりやすいということを今回長野集会のおかげで発見しました。一番下の行を見てください。スクリーンの方ではハイライトしてありますが、5節、この希望は失望に終わることがありません。決して消えない存在し続ける希望があるんですよね。これは綺麗事ではないのです。最初に考えました、私たちが一般に持っている希望、大変だけども希望を見つけようよ、この希望は一時的に私たちを鼓舞してくれるかもしれません。でも多分時間の問題で裏切られるでしょう。しかし聖書の語るこの希望は終わることがないんですね。ただし最初の言葉をよく見てください。この希望は終わらないんですね。希望といえるもの一般、また私たちがポジティブに考えること、一時的な苦しみを和らげる対処療法ではなくて、この希望については終わることがないのです。この希望とはどの希望でしょうか。すぐ上の内容を指してこの希望と言ってるんですよね。というわけで下から上に進めていくことになるのですが、この希望とはすぐ上の4節で語っている通りに、練られた品性が希望を生み出す、すなわちこの練られた品性に生み出された希望は終わることがないんですね。つまりこの希望とは私たちが掴もうとする、私たちが生み出す希望ではなくて生み出して与えられる希望なんですよね。生み出された希望はどうやって生み出されたのでしょうか。この3節全体を見てみますとこう書いてあります。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性がこの希望を生み出すのです。スタートは苦難かと。でもよく考えてください。苦難って普通希望を失うんですよね。持ってた希望まで壊されていくのです。しかし苦難をまた一段上を見てください。 このキリストによって見るときに、この苦難は普通だったら諦めるようなところだったり、なかなか俺忍耐力ないからなと言ってる人にすら忍耐を生み出してくるんですね。その中で経験したことが気がついたら練られた品性、私の中に今まで持ってなかったような品格が作り出されていく。人がすごいなと思うような尾崎さんのような品格とかね、それはその人の経験値によるかもしれませんが、それぞれの人のその個性を持ちながら、この苦難をキリストの目で見る、聖書の目で見るときに、私の人生の中に起こるいろんな苦難やいろんな思わぬ出来事がキリストの目線、聖書の目線で見ていくときに、なんと私には持ちえなかったような忍耐を生み出し、その結果それを耐えているうちに私の人格まで形成されていき、気がついたら神の希望を持つようになっているんですね。この希望、こうやって与えられた希望は一生なくなりません。この希望をクリスチャンたちは日々神様の目線で、また聖書を見ながら人生を歩んでいく中で少しずつ蓄積していっているんですよね。すなわちここで言っている希望は、一時的に希望を持とうよとか、根拠のない慰めのようなものではなく、しっかりと地に 足がついた希望であり、この希望は一生失われることのないものであるんですね。さあ、そんな希望を持ったがために、本当に人生の最後までどう考えても諦めざるを得ないような場面に何度も直面しながら、しかし最後の最後まで希望に支えられて人生を走り切った一人の人を紹介したいと思います。おそらく今日集まった方のほとんどがよく知っている方ではないかと思いますが、星野富弘さんという方です。今から約2ヶ月前、今年の4月28日に、天に帰って行かれました。星野富弘さんは私たちの集っています前橋キリスト集会のすぐ近くにある前橋キリスト教会という一文字違いの教会に集っていたクリスチャンなんですよね。プロフィールについてもご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけれども、ごく簡単にまとめてみましたので、目を向けていただければと思います。1946年生まれ、群馬大学の教育学部を卒業されまして、高崎市立の倉川の中学校に体育教師として赴任されました。しかしその勤めた1年目の1学期のうちに、クラブ活動の指導中に誤って墜落し、首の骨を折って頸椎損傷を負いました。その日以来死ぬまで首から下の自由を失いました。入院中に何度も自殺を考えましたが、そのような時にクリスチャンとの出会いがあり、病床でクリスチャンとなります。そしてちょうどその同じ頃に口に筆を加えて字と絵を描くことを始められました。1974年にバプテスマを受けられて、前橋キリスト教会のメンバーとなられました。しかしこの時彼はまだメンバーになったといっても入院中です。1979年に初めての滋賀展が開かれましたが、それは彼が退院した年でもあり、なんと9年間天井だけを見ながら病床で過ごしたのです。そして今年の4月28日、去年78歳で天に召されて行きました。中ほどに何度も自殺を考えたとあります。詳しいことは彼自身が口に筆を加えて書いた書物、愛深き淵よりという書物の中でリアルに書かれていますが、この自分がもう一生涯首から下動かない寝たきりである、そればかりでなくて彼を最も苦しめたのは、多くの人の人生を巻き添えにしているということだったんですね。彼の家族をはじめとする人たちがそれまでやってきたことをやめなければならない、彼に付き添って下の世話はもちろん、感覚のない人の下の世話をするのです。 ご飯を食べさせるのも子供に食べさせるのよりはるかに難しい。これを多くの人が自分の人生そのものを犠牲にして彼に一生仕えていかなければ彼は生きられないのです。もう苦しくて苦しくて何度も舌を噛もうとする、何度も自殺を考えたんですね。その中で彼はクリスチャンになりますけれども、しかしある社説でいとも軽く解説されていたように、彼はこの苦しみの中でキリスト教に助けを求め入信した。この苦しみがあったから聖書の話に耳を傾けたでしょう。でもいいでしょうか、今日のテーマはここにあるんですね。聖書が与える希望とは、この苦しみの中で聖書を読んだりお祈りしたことによって一時的に心の苦しみが和らぐ、一時的に胸がすっきりする、一時的に悲しみを忘れることができる、そのような鎮痛剤のようなその場しのぎの希望ではないのです。彼はクリスチャンになりましたが何も変わりません。9年間天井だけを見て、そしてそのまま退院するんですね。良くなったので退院ではなくて、病床が、彼がいつまでいても治る見込みがないので他の患者さんに譲らなければいけないゆえの退院でした。実は私、この星野富弘さんが入院していた同じ群馬大学附属病院の同じ病棟に入院していたことがあるんですね。私の方はもうはるかに短期間でしたけれども、ちょっとプチ似ていてと言ったら星野さんに本当に失礼なんですけれども、私も、わずか2ヶ月でしたけれども、入院していたのは首から下の自由を全部失って天井だけを眺めながら入院していたんですね。でその時に星野さんのことを知っている軍隊の看護師さんが来て、クリスチャンの方ですが、天井だけを見つめている私に向かって、今から何十年前に星野富弘さんもこうして天井を見ながら9年間過ごしたのよねって、ズーン、皆さんこのね、天井だけ眺めている時間って24時間が1年ぐらいに感じるんですよ。9年か、精神的にとても耐えられるものではないなと思ったんですね。しかも私の場合は回復の見込みがあったのです。今こうして元の体になりました。しかし星野さんは治らない、生きれば生きるほど他の人の人生を食い物にしていくと分かった状態で天井だけ眺めていたのです。どうしてその中で絵を描こうとか、もっといろんなことにチャレンジしようという気持ちを起こすことができたのでしょうか。変わることのない希望を手に入れたからなんです。この前星野さんの昇天式がありました。そしてそこで最後の挨拶を雅子さんというこの結婚された奥様が、もちろんこの奥さんはこの前橋教会の信者の一人で、首からすべてを失った星野さんのために、ためにというか、その星野さんを心から愛して恋愛結婚ですよ。首から下のすべてを失った男性と恋愛結婚ですよ。そしてずっと二人三脚で歩んできて、この前その昇天式の最後の親族代表のスピーチをされました。その中でちらっとおっしゃっていましたが、実はこの絵を描くようになった、そして脚光を浴びるようになった、9年間天井を見ていたけれども退院した、でも退院すると一気に慌ただしくなってきて、しかももうその滋賀店が持たれるようになってものすごく忙しくなっていたので、あっという間に体に、無理がいってしまって、またそこから危険な状態になり、何度も入退院を繰り返したというのが現実です。星野さんは退院してからも、この滋賀を書くようになってからも何回も危険に直面しています。しかし消えないんですね、希望が。その希望によって力づけられ、信じる力を希望の方から与えられ続けて、4月28日主の身元に帰るまで人生を歩み続けたんですね。この星野富弘さんが 作ったたくさんの詩画集がありますけれども、その中のいわばこうベスト集みたいなものとして、木から空が変わったという比較的新しい本があります。この本は、まあ、彼の本当にその最初に描き始めた頃の絵から比較的新しいものまで、いろいろなものを集めた音楽でいうところのまさにベストアルバムみたいなものなのですけれども、そこに付けられたタイトル、あの時から空が変わったっていうのは、そのたくさんある彼のベストアルベスト詩画の中の一つの詩なんですね。一つの詩の一節なんですね。ちょっとそれを紹介したいと思うんです。それはカリンの実の絵につけられた詩なんですね。こんな詩です。毎日見ていた空が変わった、涙を流し友が祈ってくれたあの頃、恐る恐る開いたマタイの福音書、あの時から空が変わった、空が私を見つめるようになった。それまでずっと空を眺めていたんですね。現実には彼は天井です。なんで俺が、なぜなぜなぜ。しかしこのマタイの福音書、恐る恐る聖書を開いて読み始めた時に、マタイの福音書のある一節に行くのです。そこをきっかけに彼はぐーっと聖書に引き込まれて行き、やがてクリスチャンとなる決意をします。その時から毎日見ていた同じ青空が全く違う空になった。空の方が私を見ている、すなわちそこに神を見てるんですね。彼は私が神を探すのではなく、私が希望を見出すのではなくて、神が私を見ている、神が私に恵みを注ぎ、神が私に希望を与え続けてくれている、全く同じ光景が変わった。これが彼のベストアルバムにつけられたタイトルです。ちょっとプロフィールの中には、なかったかもしれませんが、私前職が、中学高校の教員をやっていました。11年間学校の教師をして、それから、まあ、自主退職しまして、今はこのような聖書の話をさせていただいているんですけれども、その教師をしていた時に、私いくつかすごく好きな行事があったんですね。もちろん球技大会とかいろいろねありますけれども、私のねこの好きな行事の一つは三者面談だったんです。この子の親ってどういう親だろうこれ、ね、いやらしい意味じゃないんです。すっごい魅力的な子がクラスに何人かいるじゃないですか。逆もしかりですけれども、これ、ね、まあ、今でも忘れない、まあ、何人もの、生徒いますけれども、あんまり勉強は得意ではないけれども、この子が一人いてくれるおかげで担任としてクラス運営がどんだけやりやすかったか、担任としてはそういう子が、ね、クラスにいると本当に助かりますよね。幾人か思い出す子がいるんですけども、そのうちの一人は、まあ、ある女の子でしたけれども、あんまり勉強得意ではないんですけれども、もうずけずけと私の見落としてるだろうところを見抜いて教えてくれる人でした。まだ体罰が横行していた時代、私もちょっとどちらかというと、ちょっとな教師でしたけれども、まあ、教室でやっぱり悪いことは悪いと、注意しなければいけないことはいっぱいありますよね。で、まあ、あるこの生徒を、まあ、ちょっと注意したときに、もう終わってからこのズカズカズってくるわけですよね。でその、まあ、女の子でしたけれども、先生あの叱り方はないと思うよ。え、なんで。でも、まあ、ちょっと話すことがあるからということで、あの子は今どういう状況か、どれぐらい知ってんのかと、いうことで、その子の、まあ、最近起こってる出来事とか身の上のこととかを教えてくれて、そうだったのか、まあ、この先生が把握できることって限られてるじゃないですか。でそれを、まあ、陰で その先生をこうどうしようもないよねとかいうことはいくらでもあると思うんですけれども、それをストレートに言いに来てくれるんですよね。で、あれはないと思うよって、確かにそうだな、ありがとう、ちょっと俺あいつ呼んで今度謝っとくから、でも、もしよかったらいきなり俺が言ってどっから聞いたのって話にもなるし、もちろんその背景を言うわけじゃないけれども、もしなんかうまくやってくれるんだったら一緒に行くから行こうよって連れてきてくれるみたいなことをして、そしてもちろんいいよ連れてくよなんていう形で、僕も悪かったななんて謝ったりして、こんなことがあるだけでね、クラスってすっごく良くなっていくんですよ。で、どういう親に育てられたらこんないい子に育つんだろう、興味津々で、三者面談の時に、まあ、普通は、成績表が全部出た後に、まあ、私の勤めていた学校では、それを見せながら進路の希望は何ですか、特に3年生になると、まあ、そういう話をするタイミングで三者面談があるんですけれども、まあ、これね、本当の進路指導っていうのは、そんな三者面談でやるものではなく、まあ、それが必要な生徒もいるんですけれども、もっともっと、効果的なやり方、タイミングというものがあるものですよね。ですから私の場合は三者面談になると、まあ、特にそういう子どもについてはどうやって育てたんですか、もういつもお世話になっております、あの子がいてくれるおかげで私の担任がどんだけ楽かします、ありがとうございますということで、まあ、幼少期にどう育てたのかとか、僕も将来結婚して子供を持った時にあんな子に育てられたらいいと思うんで教えてくださいみたいなねいうことで、まあ、いっぱいメモ取りました。かなり活かせてますよ、自分が子育てするようになってから。ある生徒の三者面談をしていた時に、今のことは別な子ですけれども、これも忘れない、親御さんとの出会いがあったんですよね。私よくクラスで朝のホームルームの時間にギター弾いて星野富弘さんの詩に曲をつけたもので、ホームルームをやったりしてたんですよね。で、それを家に帰って子供がなんかこう話してくれるらしくて、三者面談の時に、お母さんの方から話をしてくれたんですね。先生、富弘さんの詩に曲をつけて歌ってるそうですねって。なので実はこういう話だったんです。私生徒だったんですよ。星野さんってね、2ヶ月しか教えてないんです。高崎倉賀の中学、私の勤めていた学校はまさに高崎市からたくさんの生徒が来ていて、その親の中には星野さんの貴重な2ヶ月間の生徒だったという、方が親になってお子さんを今入学させているという方がいたんですよね。もうね、成績表横目いっぱい時間使って、富弘先生ってどんな先生だったんですか、メモしまくりました。一言で言うとカリスマ的と言えるほどに人気のある先生だったそうです。新卒ですよ、大学出てそのまま来た先生はまず生徒たちもちょっと足元見てるみたいなね、ことですけれども、なんとこの人元、体操の国体選手ですよね。だから、まさに文武両道の方だったわけですけれども、体操部の顧問になったわけですね。でこの年倉賀の中では、ちょっとした学校の中の問題が起きまして、それは2年生や3年生になってから部活を変わりたいという生徒が出てきた。野球部だったのに退部して体操部に入りたい、星野先生があまりに魅力的だったから。すごい人ですよ。まずダジャレはともかくとして、あの人を笑わせる話術、詩にもしっかり表れてるんですよね。すごいね、文学能力の高い人です。でその上、運動は国体選手でしょ。めちゃめちゃ魅力的な人だったそうです。しかしたった2ヶ月であの事故、それも彼の専門分野の体操を中学生に見本演技を見せている中で、どうして首から真っ逆さまに落ちたのか誰もわからないです。その日から死ぬまで首から下の自由を失ったのです。 勉強もできる、運動は国体選手、そして人格的にはカリスマ的な魅力、言葉の力があってみんなから愛されて、そして希望通りに体育の教師になり、たった2ヶ月で全てを失う。自殺だけを考えるのは当たり前じゃないでしょうか。そこから一時しのぎではなくて、おじいさんになって死ぬまで与え続けたこの聖書の希望とは一体どんな希望なのでしょうか。もう一つの彼の詩を紹介したいと思います。紹介といっても、ご存知の方が多いと思う非常に、人気のある詩であると思いますけれども、オダマキの絵につけられた詩です。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命は大切なものです。間違いなく命は大切です。命を大切にしなければならないです。しかし自分のこのちっぽけな命を大切に大切にしているときに、苦しくて苦しくて死にたくなるときがあるのです。しかし私のこのちっぽけな命、このちっぽけな人生よりもはるかに大切な、はるかに大きな、私の命よりも大事にしなければならないものがあると知ったときに、生きてること自体が嬉しかった。もちろん彼がここで発見したのは神の存在です。私に命を与えた、それも私に目的を持って人生を与えた、もっと言うとこんなありえないような事故が起こったことすらも、それを用いて私にしかできない使命を一生涯を通して成し遂げさせようとしている。一人一人の人間はみんな生まれた環境も違う、もっと生まれた才能も違う、中には生まれた時から障害者として生まれるものもいる。全部作り主の神の側には目的があるんですね。私の命を作り、私をこの地上に生み出した神の方に私の人生の目的があるのです。これを君に託したい、これは君にしかできない、これを君にやってほしいというものを託して、神は私たちをこの地上に生み出してくださったのです。この方の目的の方が私のちっぽけな人生よりもはるかに大きな大切なものなんだ。そのことを彼は見出したんですね。しかしそれが分かったところで、私たちは絶体絶命のピンチの時に生きる勇気が与えられていくでしょうか。実は先ほどの聖書の箇所、まだまだ上があるんですね。このキリストによってとありましたよね。実は星野さんが一生消えない希望を見出した本当の根源は、キリストの復活が事実だということを見出したところにあるんですね。ちょっと先ほどの、この聖書をもう一度見ていただきたいと思います。2節のところ、真ん中ちょっと下の2というところに、このキリストによって、先ほどのこの本物の希望を与えてくれるのは、キリストにの目線で私の苦難を見る、聖書で私の苦難を見るとありましたけれども、このキリストにもやっぱりこのキリストによってとあるんですよね。直前で話してきたそういうキリストを通して私の苦難を見る、キリストが何をやったかという視点で私の人生を見るときに、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性がなくならない希望を生み出すのだ。さてこのキリストとは、上半分に書かれている通りです。一番上の24節を見てください。私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。25節主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。このキリストを通して見ていくときに、なくならない希望が自分のものになるんですね。皆さん、キリストの死と復活、 このことについて今日は詳しくお話しすることはできません。ただ星野さんが見出したその希望の根源となったものだけお話しておきます。それはキリストが私たちの罪のために、それを許すという目的で十字架について死んだということと、3日後に死者の中から生き返って出てきたということは歴史上の事実であるということを星野富弘ははっきりと知ったのです。これが事実である以上、私の気持ちが動揺しても、このキリストが死んでよみがえった、私のために死んでよみがえったという事実は何の影響も受けないんですね。私が不信感を持とうが、私が確信でいようが、歴史上の事実は何も変わらないんですね。神は本当にあなたを愛し、あなたのために自ら死んでくださいました。神ご自身ですから、人を作った神ご自身ですから、死後3日目によみがえり、このように私を信じるあなたも必ず復活させると約束されました。これは歴史上の事実です。それを掴んだときに、その視点で私が今直面している困難や人生の出来事を見ていくときに、どんなに私が絶対絶命になっても事実は不動なのです。2000年前にあのイスラエルの郊外のカルバリという場所に刺さったその十字架は永久に抜けないんですね。物体としての木は取り除かれたでしょう。物体としてのキリストの体は葬られて3日目に復活しましたが、キリストが十字架であなたの罪を負って死んだという事実は永久に消えないのです。キリストがよみがえったという事実は永久に取り消すことができないのです。これが私たちを支えるんですね。星野さんはこれをしっかりと事実であると知ることができたのです。もう一つの彼の詩を紹介しましょう。これは花菖蒲という絵につけられた詩です。黒い土に根を張り、ドブ水を吸ってなぜきれいに咲けるのだろう。私は大勢の人の愛の中にいて、なぜ醜いことばかり考えるのだろう。心を刺される詩ではないでしょうか。星野さんってもともとクリスチャンになる前からカリスマ的な人気がある人でした。すごい人格者ですよ。でも彼はクリスチャンになった後、ますますその人格が磨かれているにもかかわらず、こういう詩を書くようになったんですね。これはキリストが私の罪の身代わりに死んでくれたんだ、俺のすべての罪には許しがあるんだ、どんな失敗どんな罪でもその罰をキリストは喜んで身代わりに受けてくれたので、どんな罪でも神は許してくれるんだ、許しは存在するんだということが分かったので、自分の醜さ汚さ罪を直視することができるようになったのです。今日このゴスペルホールに何度も来られている常連さんの方から、初めて来られたという方までいらっしゃるかもしれません。何度も来られているうちに、多分こんな感想を持たれた方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。自分を誘ってくれたクリスチャンの仲間とか、この教会にいるおなじみのメンバー、あんな人になれたらいいなという、いつも穏やかで、いつも親切で、なんか雰囲気良くて、その割に私は罪人で、イエス様がこんな汚い私のために死んでくれたとか、なんかこのよく結びつかないんだよねみたいな、本当に許しがある、許されたという経験をする人は、それまで直視してしまったら精神が持たないので、本能的に蓋をしていた自分の心の奥底の本当に汚いドロドロしたものをまっすぐ直視できるようになるのです。星野さんはクリスチャンになってから、もともと立派だったその人格がより磨きがかかり、麗しい性質になってきましたが、なればなるほど 自分の醜さを直視し、それを詩に書き表す人になりました。あの詩が書けるということは、許しのルーツを持っているということです。許された体験を持っているということの表れなんですね。たくさんの詩歌を紹介したいですけれども、これが今日の最後の詩歌になります。これは小菊の花につけられたものですけれども、こんな詩が書かれています。喜びが集まったよりも悲しみが集まった方が幸せに近いような気がする。強いものが集まったよりも弱いものが集まった方が真実に近いような気がする。幸せが集まったよりも不幸せが集まった方が愛に近いような気がする。綺麗事ではなくて、本当に真実に直面しているのこと、人の言葉だなと思うんですね。悲しんでいる人を一時的に励まそうとして、喜びよりも悲しみの方が幸せかもよ、じゃないですよね。喜びを集めるよりも悲しみを集める方が本当の幸せに近い。強いものを集めるよりも弱いものを集める方が現実に近い。いや、真実に近い。ここまで直視できるのは、どんな弱さを見せつけられても、どんな悲しみに直面しても、それをしっかり直視できる、そのような根拠を持ってるからなんですね。それは何か、先ほどの聖書にあったように復活なんですね。自分はいつか死ぬということが決まっています。どれだけ長生きをしても人はいつか死にます。しかし復活があるのです。死は終わりではないんですね。そのことを思ったときに、まっすぐ事実を直視した生き方ができるのです。最後にこの星野富弘さんが、クリスチャンになったいきさつを先ほどの本の中でごく簡潔に思い出として書いていらっしゃる、その部分を読んで話を閉じたいと思います。まあ、彼が、その自殺ばかりを考えて天井を眺めて生きていた、その時に、教会のクリスチャンの人が訪ねてくるようになったんですね。でも彼は、まあ、あんな大胆な性格を持った人でしたけれども、キリスト教の人が自分の部屋に来るっていうことにすごくこの抵抗感と恥ずかしさを覚えていたそうです。で、後になってすごく反省してるんですけれども、俺が呼んだんじゃないからねとかね周りの人にアピールして、なんかそのこんな姿になったので宗教に頼んでると絶対思われたくないから。ところがいくつかのきっかけがあって、そしてその教会クリスチャンの方が、読み物を置いていってくれるようになり、その中に星野さんがクリスチャンではなかったけれども、すごく引きつけられていた一人の作家、三浦絢子さんという、まあ、クリスチャン作家なんですけどね、星野さんは三浦絢子さんの書物にすごく惹かれていましたので、あ、三浦絢子かということで、読んでいった。いろんなことがきっかけとなりまして、彼は少しずつ聖書に興味を持つようになっていくんですね。そしてその時空が変わったという瞬間が訪れるのです。彼の本をそのまま朗読させていただきます。教会に行ってる人たちは帰る時に必ずと言ってよいほど祈っていますと言った。米谷さんも至る所でいろいろな人に友人の星野さんのために祈ってくださいと頼んでくれたらしく、後になって全く知らない人からも米谷さんから聞いて祈っていたんですよと言われて驚いたことがある。クリスチャンでない人でもよく祈ってますと言う。しかし誰に祈るのかわからなければ祈りようがないから、本当に祈ってる人は少なくて、心の中で願っていると言った方が正しいのかもしれない。しかしクリスチャンは声に出して本当に神様に祈るのである。私は最初の頃この祈るという言葉になかなか馴染めなかった。 祈ると言っても口から出てもすぐに消えてしまう言葉だけで、何もしない言い逃れではないかと思った。しかしあの人たちは自分の祈りを神様が聞いてくれると信じているらしかった。そして1年でもなんと10年も20年も毎日祈る人がいるというのだ。1日や2日ならできるかもしれない。しかし長く続けるとなるとそう簡単にはいかない。しかも自分のことではなく他人のために大切な時間を使うのだ。これはすごいことだ。私は自分のことだけに悩み苦しんでいるが、この人たちは自分以外の人のために悩み、その人の幸せを祈っている。不思議な人たちだが、私もそんな風になりたいと思った。あの人たちはキリストという人を常に心の中に据えているようだった。あの人たちがいつも持っている聖書という本を私も読んでみようと思った。そして恐る恐る開いた聖書の中で、高校生の頃に故郷の家の裏の土手で見た懐かしい言葉に出会った。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなたを、あなた方を休ませてあげます。新約聖書マタイの福音書の一節です。彼はキリスト教とか聖書という意識がなく、走り回っていた故郷の土手にこの言葉があったのを覚えていたんですね。あれはなんと聖書の一節だったのかと結びつくんですね。ここから彼はぐーっと聖書に引き込まれてゆき、ここに書かれていることは人を一時的に慰める言葉ではなくて、本当のよみがえりを与える、本当の罪の許しを与える救いの言葉なんだという結論に到達するのです。その時から空が変わった。空が私を見るようになった。今日この潤いのゴスペルホールの中で希望テーマに共に考えてきました。この希望はもう一度繰り返しますが、きれい事ではなくて本当に一生なくならない希望です。それがあるんですね。誰でもそれを手に入れることができます。どうかこの日を機会にこの希望を求め、自分のものにし、あの星野富弘さんが最後までこの希望に支えられて人生を走り切ったように、皆さんもこの希望に支えられる人生を歩んでいただく方になっていただきたいと心から願いつつ、メッセージの時間を閉じさせていただきます。最後までご清聴ありがとうございました。